天にいます私たちの父なる神様、私たちはただ御子イエス様が私たちのためになしてくださったその十字架の贖い、身代わりの死を通して、その復活の力を通して、それゆえに神様、神様の子供とされる特権が与えられるものであります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったと、ヨハネ福音書の最初のところに記されている通りです。ただあなたの憐れみによって、あなたのことを天のお父様と呼ぶことができる、また神のすべてのことを相続することのできる神の子供とされていますこと、またそのお父様の言うことを聞き従っていくならば、本当に幸いなキリストに似たものへと変えられていく、その祝福の道がすでに備えられていますことをありがとうございます。しかしよ、私たちはあなたから目をそらした瞬間に、神様、さまざまな良くない思いにとらわれ、また神様してはならないということを分かっていながらしてしまうような、どこまでも神を侮り、神でさえも自分のために利用してしまおうとする、自らが神様になろうとするような本当に恐ろしい存在であることを思います。そして神様、人は上辺を見るが、神様は心の内側を、魂の値打ちを測られるとありますけれども、人は騙すことができても、神様は心の中をご覧になるあなたの前にはすべてがさらけ出されており、すべてが知られていることを思います。神様、どうぞもう一度私たちの心の中をご覧になってください。傷のついた道があるかないかを見て、私たちを本当に常しえの道に、幸いな命の方に、そこに至る悔い改めに今朝もう一度招いてくださることをよろしく導いてください。神様、唇の汚れた者が神様御言葉を語ろうとしています。どうぞこの者の唇を清めてくださり、あなたの聖なる御言葉をまっすぐに語ることができるように助けてください。また聞く私たち一人一人の心の目をあなたが開いてくださり、それを決して他人事として聞き流すことなく、自分に語られている神の言葉として厳粛に受け止め、そして神様、その御言葉に従って神様応答していくことができますように、どうぞ助けてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
この李香蓮牧師の書かれた人生を導く5つの目的の本、いよいよ今日最後のページとなりました。40回、去年の春からですね、初めて毎回この主の日に味わってきたわけですけども、いよいよ最後になりましたので、ぜひ共に味わっていけたらと思っております。目的を持って生きるという題がつけられた章が40章にあるわけです。目的、これはですね、本当にいろんなものがあるかと思うんです。でも目的に似た日本語としてこの目標という言葉もあります。目的と目標はどう違うのか、ちょっと改めて辞書を開きましたところ、目的は目標に比べて抽象的であまり具体的でなくて、でも長期にわたる目当てであり、内容に重点を置いて使う、まあ、人生の目的を立身出世に置くとかですね、こう本当にこう人生そのものを貫く、その何を目指していくのか、それを明らかにするのがこの目的だというわけです。それに対して目標という言葉は非常に具体的な数ですとか数量に表す、目標は前方300メートルの先のこの場所とかですね、今週の売上目標とかですね、そういうこの具体的なその時その時のこの短い期間の間の目指すべきもの、それが目標だと言えます。 多くの人はですね、この目標みたいなものをその都度その都度持ちながら、短い間でこの自分の人生を一生懸命生きているかと思うんです。受験生であるならば、いい学校に入るために、それを一つの目標として頑張る。そこに入ったならば、今度はいい会社に入るために、一生懸命頑張る。いい会社に入ったならば、この上司やいろんな人に認められてこう出世をしていくために一生懸命頑張る。あるいはそのうちにですね、素敵な人と出会って、この結婚をしていけるように頑張る。幸せな家庭を築くため、お金持ちになるため、有名な人になるため、もしかしたら楽に生きたいからという、そういう目的も、目標も持ってですね、生きている方もいらっしゃるかもしれません。しかし今日改めて、この私たちは短い目標ではなくて、この人生そのものをどういうことのために使っていくべきなのか、何を目指していくべきなのか、そのことを確認していけたらと思います。主語にも書きましたが、私たちが犯しやすい過ちの一つ、それはいわゆるこの自分のことは棚に上げて人の悪口を言うということではないかと思うんです。これ私にももう染みついてしまっている恐ろしい性質でありまして、まるで他人を裁くことが人生の目的であるかのような、毎回こうメッセージを語らせていただいているんですけども、自分で一生懸命録音してですね、後で聞いたりしながらですね、一体自分は何を語っているのかいつもチェックしながら準備をまたやってるんですけども、どこかでこう自分のことを棚に上げて皆さんのことを批判しているようなことが多いかもしれないと思ったりしながらですね、お前はどうなのかと主は問われる、そのいい言葉に今日は耳を傾けていけたらと思うわけです。それはまさにこう今年のテーマでもあります、この天を見上げていく、上を向いて生きようとしていくという人生につながっていくかと思うんです。上を向いて天を見上げて生きないならば、横を向いて生きている、人と自分をいつも比べてそればっかりしているということになるわけですよね。お互いに評価し合う、お互いにこのレッテルを貼り合う、まあ、それはお互いに裁き合うということでしょう。そんなことをしておりますと、かつての私がそうだったんですけど、まさにこう劣等感と優越感の狭間でサンドイッチ状態になってですね、非常に苦しい人生を生きることになるかと思うんです。昔シュワイツァーという方は水と原生霊の狭間でということなんか本を書いたんですけども、劣等感と優越感の狭間で生きる、これはですね非常にこう幸いではない人生ではないかと思うんですが、しかし神様の愛、神様の眼差しを知らない私たちは、もう人と自分を比べて自分よりも劣っていると思っている人、思われる人を見つけ出してですね、その人を見下すことによって、かろうじて自分はあの人よりもいいとかですね、そんな風にこう自分の存在価値をこの誰かと比較する中で、そして自分よりもできない人を見つけることの中で、自分が優位に立とうとするということがないかと、ないでしょうか。人間の心の中に存在する醜い思いが、そこに見え隠れしております。一冊の本をこの前読んだんです。私としてはですね、潮刈り峠以来のですね、魂に震えが来るというかですね、本当にこう何度も何度も涙が出てきてしょうがないという本が見つかったんです、この前。太郎が恋をする頃までにはという題の本なんですけども、アイラという雑誌にもですね、歴史と戦う結婚ということで紹介された、本であります。栗原美也子さんというテレビの素晴らしいプロデューサーがですね、自分の人生のことに起こったことを、それに基づきながら、まあ、フィクションで、この、お話を作ったんですけども、非常にこの、今までこうタブーとされてきた日本の中にあるこの差別についてこの触れているわけなんですね。歴史と戦う結婚、それはいわゆるブラック差別問題、 童話問題に真っ向から関わっている問題なんです。その結婚相手がですね、この自分はそういうところの出身なんだと、これまで本当にひどい差別を受けてきている、そして私と結婚するならばあなたもそういう中に巻き込まれるかもしれない、これ本当に根強く残っている問題ではないでしょうか。人間が人間を裁いて差別をしていく、まあ、実はそこは日光街道ですよね。ですから徳川家康の日光のところに行くんですけれども、徳川家康さん、やはりですね、もちろん素晴らしいこともしたと思うんですけれども、致命的な過ち、日本人の中に差別意識をすり込んでいく、そしてそういう中で私はあの人よりもマシなんだということを思わせて搾取されていく、そこでこう人間ではないと見られていく人々が意図的に政治的に作られていったわけですよね。全く同じ日本人なのに、いきなりその人たちがですね、別のところに連れて行かれて、そこで住みなさいと言われて、職業も限定されて、そしてこう人があまりやりたくない仕事に就かされていく、そして意図的にあの人たちはもう人間じゃないみたいなことをですね言って、実はこの前教会に来ている中高生の中にもですね、そういうひどい差別の言葉を平気で口にしている人がいまして、私は思わずちょっとそんな言葉は絶対使うなと怒ったんですけども、本当にですね、もう子どもたちが平気でそんな言葉を今でも使っています。何の悪気もなく使っているかもしれませんが、それを本当にね、虐待とか差別を受け続けた人たちは、その一言がどれだけナイフでえぐるようなひどい心の傷を受けるのか分かってまいせん。しかしその本を読んでいきますと、その差別されている側であっても、また別のもっと劣っていると見られる人を見つけ出して、その人を差別することによって自分たちはマシなんだと思ってしまう、そういう醜い心が自分たちの中にもあるのだということに愕然としていくというか、そこに向き合っていく、そういうことまで触れています。かつてのユダヤ人がまさにそうでした。差別意識、選民意識で生きていました。自分たちは選ばれた、神に愛されている、神に祝福された民だ。でも異邦人は神に裁かれて当然の、とんでもない悪いことをしているひどい人たちだ。あの人たちは人間以下だと思っていたんです。もしかしたらクリスチャンもですね、時にそういう差別意識を持つかもしれません。自分たちはもうね、イエス様を信じて救われてね、神に愛されて神の子供とされている。しかしあの人たちはなんだ、信じないから裁きを受けて当然の、そういうですね、どこかね、こう未信者に対して見下す思いとか差別意識を持っていたとすれば、それは本当にそれこそが伝道を一番阻害している、日本の宣教が進まない一つの大きな原因ではないかと思うんです。クリスチャンがなんか優越感に浸ってね、見下していたら、傲慢な態度に出ていたら、誰がそんな人の言うことを聞きたいと思いますか。ともすると牧師もね、高いところから偉そうなことを言ってね、そんなことを言って自分のことを棚に上げて、いろんなことばっかり批判している、そういうメッセージをするならば、もうそんなことは聞きたくありませんね。あなたはどうなんですかと。あなたがね、もっとね、本当に謙遜になって生きてくださいと言われるでしょう。それは本当に。ローマ人の手紙は、ローマにいるキリスト者に向かって、教会に向かって書かれた手紙です。しかし、この手紙はやはり目的を持っていたんですね。まあ、社交辞令のような、元気ですかっていうような内容の手紙ならいいんですけども、こう、その、教会の人たちのことを覚えていくにつれて、どうしてもこれを語らなければいけないというその問題を見えてくるわけですね。そのために本当にこう愛を持って真理を語るにふさわしい言葉を神様与えてくださいと祈りつつ、パウロはですね、これを切々と書き記したと思うんですけども、一章をこの前見ました。本当に不義を持って真理を阻んでいるその人たちに神の怒りが天から啓示されているのだ。人間が神を知ろうと従わない、神を神として認めない、神に背を向け続けて自分勝手に生き続ける、そのため神様はその怒りの表れとして、良くない思いに 汚れた思いに引き渡すという裁きをなさった。それによって人間は何をし始めたのか。性的にお互いを恥ずかしめたり、同性愛の中に快楽を貪ったり、またありとあらゆる妬みや殺意や憎しみや敵対心や神を恐れない、親を敬わない、嘘をつく、人を人と思わない、そういう中でこう、もうありとあらゆる本当はしてはいけないことをし続けている、そういうことがあと語られていたのであります。そこまで読むとですね、このローマにいたユダヤ系のクリスチャンは、そうだそうだ、やっぱり異邦人はね、裁きを受けて当然なんだ、僕たちは違うんだ、自分のことは棚に上げて批判することばっかりしてたと思うんです。神の言葉を自分に語られている言葉として受け止めない、誰か他の人を裁くための道具、これは非常に危険です。神の言葉は人を裁くためにあるものではありません。まず自分を吟味するために、自分のことを棚にから下ろして、自分はどうなのかということを知るために与えられている言葉であります。しかし往々にして、まあ、その自分のことを棚に上げてということはですね、昔からずっとこう言葉になっているわけですから、そういうことをし続けているのが私自身でもあるでしょう。しかし2章の1節を見ますと、いきなりパウロは矛先を変えるのです。ですから全て他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。全て他人を裁く人よと言いながらですね、その次あなたはと語り始めるんですね。もうパウロはですね、あまりこう当たり障りのないことをソフトに言う人じゃありませんから、言うとき的にはもうバシッと言うわけですよね。あなたはどうなんだと、あなたは自分のことを棚に上げて他の人のことばっかり非難してね、自分他の人の欠点ばっかり上げて、あの人は悪いとかね、あの人はこういう、そういう人います。残念ですけど教会の中にもいます。そういう聞きたくないと思うんですよ。もういろんなね、あの人はこんなとこが悪い、この人が悪い、この人が悪い、こんなとこが悪い、その人の話を聞くとですね、どんなに偉い先生であっても、どんなに偉い人であっても、もう欠点だらけの人にしか思えなくなっている。それが罪の本質です。それが現れているんです。自分のことは棚に上げて人を裁く、それはまるで自分がまさに神の立場に立っているのであります。自分が神になっちゃってるんです。自分が王様になってるんです。その心の王座に誰が座っているのか、自分ですよ。自分の目から見てあの人は悪い、あの人は正しいとこう判断する、それはまさに善悪の自己中心な基準を自分の物差しを持って、神の絶対的な愛の物差しではなくて、哀れみの物差しではなくて、厳しい批判の本当にこう、なんていうんでしょうか、でもそれはですね、自分のことを裁かれないための安全手段として誰かを罪に定めていくということをしているのがパウロなんです。その3節のところに出てきますが、2節から続けて読みます。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。そうですね、私たちが人を裁くときに、実は自分の心の中にあるこの嫌な面をその人に見てしまうというかですね、同じようなことをしているからその人のこのことを罪に定めてしまうということで、その人を罪に定めることによって自分が裁かれないようなこの安全な立場に立つ、自分が非難されないような安全圏にこう自分が逃げ込む、そういうことをしているんじゃないかとパウロは言うわけです。で、神様の眼差しから見ても、自分は神様に裁かれない安全地帯に自分を置こうとするために、誰かを自分の代わりに罪に定めて裁いていくということをあなたはしていませんか。でもそれはね、同じことをあなたはしているのですとすれば、 自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのかと語っている通りに、神様は同じようにあなたを厳しく裁くでしょうと。いや、その後で本当に神様はこの素晴らしい福音についてパウロは切々と厳しい中でも神の恵みを語り続けます。4節5節。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを感じているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのだ。こういう表現は他のところにも出てきますが、ここでは他人を裁くことによって神の怒りを自分の上に積み上げているんだよ。それをやっていくと、やがての神様のね、すべてが明らかにされる日、すべてが正しく裁かれるときに、あなたはとんでもない裁きを自分の身に受けることになるんだよ。それでもいいのかということを言っているのであります。他人事じゃなくて、あなたのその罪の問題が解決がありますか。あなたは本当にすべてを清く正しく判断なさる神の前に立って、本当にお前は正しいものだと言い認めてもらうことができるほどの素晴らしい人物なのかということをですね、パウロは問うているのであります。そしてパウロは神という方がエコひいきをなさらない方だということを切々と語っていきます。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。そうです、信仰が、本物の信仰があるならば、それは当然行いに現れてくるということが前提になっています。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。患難と苦難とは、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行う全ての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも神を善を行う全ての者の上にあります。神にはエコひいきなどはないからです。ここに至って未信者とクリスチャンの差は全くないということが言えます。クリスチャンであっても平等に裁かれるんです。クリスチャンだからひいきされるわけではありません。信仰持ってるからといってね、それは神様の目が甘くなるなんてことはそれはないです。同じ厳しい眼差しで神様は本当に一点の曇りもない聖なる正しい基準を持って、私たち一人一人をギリシャ人であろうとユダヤ人であろうと、クリスチャンであろうと未信者であろうと同じく裁くのだというのです。そこにおいてもこの伝道のつまずきになっていることがあるかもしれないと私は最近思わされています。なんかクリスチャンがですね、自分は信仰を持っているからといって、ね、なんかこう優越感に浸ってですね、そしてこうその持ってない人に対してですね、こう何かどこかでこう高慢な態度をとっているみたいな、自分のことを、私のことを言ってるんですけども、自分のことを本当に棚に上げて、このクリスチャンの未信者のですね、罪をばっかり指摘してですね、そしてですね、あたかも未信者は本当にこうを軽んじてしまうようなですね、そういうことをしていたとすれば、それは本当にそこを悔い改めなければいけないということを覚えます。12節以降で、未信者の方々を、聖書の言葉を知らない人々を神様がどうお裁きになるのか、そのことが伝えられていきます。律法なしに罪を犯した者は全て律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者は全て律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。そして14節、驚くべき衝撃的な言葉をパウロは語ります。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。優越感、鮮明意識に浸っていたクリスチャンはその時に大恥をかくことになります。聖書のこと全然知らないね、普通の人が 良い行いに励んでいる、人助けに励んでいる、隣人を愛し経験に生きているとすれば、それはですね、自分は信仰を持っているとか言いながらですね、やってることは全然ね、言ってることとやってることが違うクリスチャンに対してですね、もう明らかにですね、もう神様の前に恥じらなければいけない状況が起こるでしょう。いや、すべての人の心の中には神様が、その心の板に何が神様に喜ばれることなのか、何が神様に喜ばれないことなのか、その立法がですね、実は刻まれている。それが良心と言われるものであり、後ろめたさを感じる心であり、罪意識を、在籍感を感じる心がある。それはクリスチャンであってもそうでなくても、そういうものがあるのかというんですね。それは全ての人が神に作られている証拠です。どんなに悪いことに、その闇の中をですね、生きているような人もですね、その人なりの義があって、やっぱりこれをしたら後ろめたさを感じるとかですね、これをしたらその通りに間違ってるとかですね、その人なりの基準があるんですよね。そして立法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示していますと、パウロは語っていきます。未信者であっても彼らの両親も一緒になって明かし、彼らの思いは互いに責め合ったり弁明し合ったりしています。クリスチャンでない普通の、教会に来ていない普通の人が、本当にたくさんの神の御心にかなった良いことをしているでありましょう。信仰が一種のこの立法的なものになってしまって、自分は信仰を持っているから大丈夫なんだ、自分は信じたから大丈夫なんだっていうのは、それは非常に危険な信仰です。そのことが17節以降で語られていきます。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、このユダヤ人というところを全部クリスチャンという言葉に変えたらいいと思うんです。もしあなたが自分をクリスチャンと唱え、立法を持つことに休んじ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを立法に、聖書に教えられてわきまえ、また知識と真理の具体的な形として立法を、聖書を持っているため、盲人の案内に、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているのなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか。偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか。立法を誇りとしているあなたが、どうして立法に違反して神を侮るのですか。そして神の名はあなた方の家に異邦人の間で汚されている、物笑いになっているという厳しい言葉が、その通りになっているじゃないかというわけですね。そうです、クリスチャンが、明らかにこう世に問われる罪を犯していくならば、それも本当に神の中ですね、最悪の形で泥を塗られていくというか、神様の顔に泥が塗られていきます。そしてもう物笑いになるでしょう、クリスチャンなんだと、ね、あんな偉そうなことを言ってね、もっともらしいことを言ってて、なんちゅうことをしてるんだと、もうあんな人たちのことはもう信じられませんねっていう世界になるでしょう。そしてそれがことが現実のことが、長い2000年の教会の歴史の中では何度も何度も繰り返し行われてきました。聖職者とか、この教職、牧師とか伝道師とか宣教師とか、そういう立場の人が何度も何度もスキャンダルを起こしたり、いろんな形でですね、それだけではありません。クリスチャンだと自認している人が陰でこそこそと悪いことをやっていて、それが明るくなる、その時にですね、本当に最悪の形で福音宣教にマイナス この負の遺産が巻き続けられるということになりますが、それは他人事ではなくて、自分もそれに加担していないか、いや加担しているはずでしょということを言うわけなんですよね。パウロは神の名はあなた方の上に、あなたの上に物笑いになっているじゃないか、それでいいのかと、自分は信仰を持っていて大丈夫だと、救われて天国に行けると言って大丈夫と言ってるけども、
あなたのやってること、生き方は何だと。それで本当に神に喜ばれる生き方をしていると思っているのかと、神様はおっしゃるのであります。
そして、ユダヤ人の一番の誇りと誇りの源であったこの割礼についてもパウロは語っていきます。ユダヤ人の男性であるならば、この聖器のところにですね、この刃物を入れて、そして割礼ということをしていくということがありました。それを受けたものであるならば、神の契約の中に入れられた契約の子として、約束の契約の民として、この神の祝福を受け継いでいく。ところがその割礼を受けていない無割礼な人たちは異邦人であって神の裁きを受けて当然だというようなそういうことがありました。しかしたとえ割礼を受けていたとしても、まあ、クリスチャンで言うならばたとえ洗礼を受けていたとしても見せかけだけの信仰生活を生きているようなものは本物のクリスチャンとして神様にも認めてもらえないということです。瞳に隠れたユダヤ人、瞳に隠れたクリスチャンこそ真の信仰者であり、文字ではなくて御霊による心の割礼こそ、心が神の御霊によって取り扱われて、心が新しく変えられて、そして行いが伴っている、そういう人でなければ、神の前に通用しないんだということです。そういう人は、誰かの罪を責める前に、まず自分のことをですね、反省するでしょう。自分はどうなのかということをいつも真っ先に考えていくでしょう。もう聖書いろいろありますからね。もう何が何かいろいろ学びすぎて毎週毎週一年のうち50何回これをね、あの牧師のメッセージを聞いて、それがね信仰生活何十年にもなると思う。何千何百回 あのメッセージを聞き続けてですね、あまりにも学びすぎて、この本質的な大切なところが分からなくなってしまうことはあり得ると思うんですけども、今日はもう一度こう原点に立ち返ってみたいと思うんです。聖書全体が教えている神の御心、神の目的、人はどう生きるべきかと言っているのか、それはですねすごく一言で言い表すと、主語に書きましたけれども、神と隣人を全身全霊を持って愛するということです。ものすごい簡単な、それこそ政治家がですね、その行いが伴わない形でそれを使うときにですね、全身全霊とかいう言葉は非常に軽い言葉になっていきますが、でも本当に心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、その存在のすべてをかけて神を愛し隣人を愛しなさいということ、それが神様の御心であり生かされている理由です。神を愛すること、隣人を愛すること、それが人生の目的だということなんです。まあ5つの目的ってありましたけども、これ本当に神を愛することと人を愛することを5つに分けただけです。それでですね、世の中というのは本当に私たちをこの正しい目的からそらそうとするこの流れがあまりにも多いですから、私たちはクリスチャンとして賢く生きる必要があると思います。鳩のように素直である必要もありますが、蛇のように悟く生きなきゃいけないと私はおっしゃったわけですよね。ですから今年1年かけてやりましょうと願っているのはですね、目的宣言文、まずは一言で言うことのできる目的宣言文、自分の人生をこのために生きるんだ、これを目指して生きるんだ、死ぬまでこれを目指して、この方向でこれを最優先して、このために自分の命を、自分の時間を、自分の与えられている全ての能力とか才能とかその体力とか全てをそのことのために用いて生きるんだという、その目的宣言文を自分の言葉で書く必要があります。受け売りの言葉じゃなくて自分の言葉で表現する、
それはとても大切なことです。私のいろんな中でこう学んだ先生の一人がですね、こんなことを言いました。分かっている人ほど自分の言葉で喋れるよ。しかも一言でね、もう一言で言うと結局はこれだということですね。自分の言葉でちゃんと話せる人、その人こそ物事の本質を見極めてちゃんと自分でこの理解して自分のものにしている人だって言うんです。皆さんは福音を、聖書をどれだけ自分のものにしていらっしゃるのか、それによってもクリスチャンのこの人生がですね、本当に祝福されたこのアブラハムのような本当にこの目に見える形でこの実績が出せるクリスチャン、それとも目に見える形ではない、全然こう実績がないというか信じているとか言いながらですね、世の人と同じようなですねことで悩んだりとか、腹立てたりとかね、そんなことして、そうならないために私はでまず私はどうなったということですね。今日皆さんにこう私のこの人生の目的宣言文を一言で言うと、私はこのことを目指して人生を生きたいんですというその目的宣言文を申し上げたいと思います。私の野町真理の人生の目的は、全地を教会、神の家族で満たすために使命に仕えるキリストのようなしもべとして共に生きること。一言で言えるものと詳細版と両方必要だということなんですけども、一言で言うと私はこのことのために信仰生活というか人生を生きますということをですね、ぜひ皆さんそれぞれ自分の言葉でこう何回でも書き直してもいいんですよ。ただこうね、思いついたことをそのまま書きながら、そういう中でこうまとめていく、こう1年かけてやれるそのものだと思います。1年でこうまとまりきらないものもあるかもしれませんが、本当に残された生涯を、残された短い生涯を的を外さないで生きるために、下手するとですね、本当にこう人を裁くことが目的みたいなことになりますから、そうならないために、このぜひ皆さんもそのことをまとめていただけたらと思います。そのことがこの信仰が健康になっていく秘訣ではないかと思うんです。そして教会も健康になっていく秘訣だと思うんです。イエス様というか聖書の初めを見ますと、創世記を見ますとね、こんな言葉がありました。埋めよ増えよ地を満たせ。これが神様の御心です。埋めよ増えよ地を満たせ。それは性的なことだけじゃなくて、クリスチャンの神の家族がどんどんどんどん世に触れ広がって、もう世界中のこの地球上をそのね、クリスチャンがもう地を満たす、それが神様の御心なんです。でそのためにはこの新しい魂を生み出すことのできる、それを養い育てることのできるその健康といいましょうか、英語で言うとリプロダクティブヘルスという言葉が出てきます。生殖健康とか再生できる健康というふうに言われますが、これは環境ホルモンという問題で大きく取り上げられたものです。メス化する自然とかですね、いろんな本がもう10年ぐらい前から出てますよね。環境ホルモン、それはこの殺虫剤とか DDT とかエストロゲンとか、そういうPCB とかですね、こういろんな人間が作った化学物質が女性ホルモンと似たような働きをすることによって、男性がどんどん女性化していくというんです。これはまさに人格的にも起こっていることじゃないかと思うんですが、男性はますますこうめめしくなりそれこそですね、本当にこうメス化してるんじゃないか、それは本当にこう化学物質でもそうなんですよ。女性ホルモンみたいなものを体に取り込むわけですから、ですからこう本当にこう新しい命を生み出すことのできる健康が害されています。いやこれ教会の中にもそれを神様がですね願っているんですが、悪魔とか悪霊というのはそういう健康を害している。クリスチャンが新しい命を、新しい魂を生み出せないような不健康な状態にならせていく、そういう中でこう閉塞感というものが出てきているかもしれません。でも私たちはもう一度私たち自身がですね、初めの愛に立ち返って 原点に立ち返って、何か難しいことをね、一生懸命学ぶ必要ないと思うんです。でも神を愛し人を愛するために私はこう生かされているんだ、そのために救われてこのね地上に置かれているんだということだけは覚えながら、そしてそれをですね自分の言葉で、それぞれに賜物とか個性とか持ち場立場違いますから、それをこう考えながら自分なりに自分らしくどう生きていけばいいのか、それを目的宣言文にまとめていただきたいと願うわけです。その中にはこの賜物の形、状況とか、これやりたいとか、興味とか、才能とか、性格とか、個性とか、そして今までこの味わってきた全ての経験、それも全部一切合切含めて、その中で私は何をすることが神様にこの狙われているのか、それを見出していくということでありますが、ぜひ覚えていただけたらと思います。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと思いますが、神の前にご自分の言葉で持っていただけたら幸いであります。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。神様、私を洗ってください。もう一度十字架で流された血潮によって私を洗い清めてくださり、神様、楽しみと喜びを聞かせてくださいますように。また神様、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心と、神をあなたはそれを下げすませりませんと、大きな罪を犯した旅では祈りましたが、どうか私は真剣に自分の罪と向き合って、そしてその罪の解決を、許しをはっきりといただいて、神様、心が本当に新しく作り変えられて、神様、御胸にかなった生涯を全うすることができますように。それぞれに与えられたその人生を走り通し、そして神様、天に宝を積む生涯とさせてくださいますように。神様、本当に私たちの歩みを通して、あなたの皆が恥ずかしめられるのではなくて褒めたたえられていきますように。どうか私たちの歩みを助けて導いてください。上からの良きもので、神に導いているすべてのもので満たしてくださり、私たちを使わせてくださいますように。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。